本日私たちにくださる神様の御言葉はイザヤ書56章1節から8節です。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない。このように行う人、これを固く保つ人の子は、主に連なる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官も行ってはならない。ああ私は枯れ木だと。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主のお告げ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。アーメン。現在フランスでは黄色いベスト運動が起こっています。この運動はフランス国民の 80% 以上の支持を得ている運動で、先月過去11月マクロンフランス大統領の燃料の油類の税金の値上げに反対しながら始まった反政府デモです。黄色いベスト運動と命名されたのは、油類の税金の値上げを反対する運転手たちが蛍光色の黄色いベストを着てデモを始めたことから始まりました。ただ油類の税金の値上げだけで黄色いベスト運動が始まったのではありません。黄色いベスト運動はフランスの高い失業率と低迷する経済成長率、そしてこれらと噛み合った労働者に不利な労働法改定と低所得者らの収入減少で触発された不満が原因でした。フランス政府は伝統的に予算支出において社会安全も費用と福祉費用を高く策定していますが、この項目に対する税収確保のために低所得者たちと労働者たちに税金負担を加重させ、高所得者たちにはむしろ減税の恩恵を与えました。結局黄色いベスト運動はフランスの崩れた正義を回復するための運動だということができます。黄色いベスト運動に参加した人たちが主張する回復されるべき正義は何でしょうか。正義を定義することは簡単ではありません。17世紀18世紀までも人々は絶対的な正義があると考えていましたが、啓蒙主義の時代以降には正義は相対的なものだという概念が現れてくるようになりました。ある人は正義を定義することは無意味だと言い、万人が認める正義を見つめることは不可能だと言いました。それで正義を論ずるときにはその範囲の限界性を認め、限定的範囲で言うことが正義を理解するのに役に立ちます。フランスの黄色いベスト運動での正義の回復は分配的正義の回復です。分配的正義以外にも順番的正義もやはり正しく立てられなかったと考えられます。政府が特定集団の税金を減免させたり付加することにおいて国民との疎通がちゃんとできなかったため、 順番的正当性が欠如されたと考えられています。さらに彼らは分配的正義と順番的正義を破ってしまった政府に対し、王法的な正義が行われるべきだと叫んでいます。しかし黄色いベスト運動に参加する人々の行動から考えてみる点は、彼らは分配的正義、順番的正義、そして王法的正義を回復し、それらを守ることを望んでいますが、実際に自分たちは全てではなくても略奪と破壊という不義を行っているという点です。今日正義を論ずるときに、偏った主観や倫理から離れて最大限公正な立場で個人の基本権を守ることが正義を守ることだと言っています。矛盾的にも彼らは正義が回復されるべきだと主張しながら、彼らの基本権回復と全く関係のない対象に略奪と破壊をこととすることは、王法的正義を間違って具現する行為です。正義回復を主張しながら運動している人が見過ごしてはならない点は、自身の言行において不義な点があるかどうかを精察しなければなりません。ある人々が正義を守り、正義を行わなければならないという時に、自身の損に対する不満から始まることが多くあります。しかし自身の権利だけが侵害されないなら、他の人の権利が侵害される時には無関心で、他の人の不義で大変なことに遭っている時には、自身がされた時とは違い、終始傍観しています。これならば彼らが言う正義は制限的な範囲の中で行われている極めて利己的な正義であるだけです。それで今日の正義は絶対的なものではなく相対的であるといい、万民が認める正義を探すことは不可能だと言います。フランスの黄色いベスト運動は、政府が力で低所得者や労働者、弱い立場の人たちを抑えつけたため、これに反対する正義回復運動です。どの国でも力のある人、既得権を持った人が弱者と既得権のない人を無視したり締め出すことをよく見かけます。最近の私たちの社会はどうでしょうか。社会的非道、採用非道、入札非道、法産非道、権力型非道など、各種の非道によって、不正によって、よしあし、正義の善良なる人が当然受けなければならない基本権を受けることができなかったり、被害に遭うならば正義は崩れたことです。今日たくさんの人々が司法正義が崩れ、租税正義が崩れ、社会正義が崩れていると心配しています。古代の有名な哲学者アリストテレスは、正義を自分自身に適当な取り分が自身に返ってくることと定義しました。自分自身に適当な取り分、個人の基本権が保障される社会が正義の社会であるということができますが、自分自身に適当な取り分がどんなものであるかによって、個人の権利が守られたり、個人の基本権が全く守られないかもしれません。この世の中で正義をどのように定義しても相対的で制限的になるしかなく、もし絶対的正義が立てられるとしても、その正義に背く人々による横暴があるならば、個人の基本権を守られなかった被害者は消えることが ないはずです。私たちが忘れてはならないことは、正義を破ってしまう人は政治経済社会的に大きな力を持った人だけではありません。正義を倒す主体は平凡な人であるかもしれません。相対的に優越的な位置にいる人が相対的に劣勢な方にいる人々に対し不義を行うならば、正義は守られていないということです。自分よりも他の人をよく接することがない限り、正義を正しく立てることは相当難しいことです。自分よりも他の人をよく接することができるなら、神様の御言葉を心に刻まなければなりません。今日の本文の一節で神様がおっしゃっています。主はこう仰せられる。公正を守り正義を行え。私の救いが来るのは近く、私の義が現れるのも近いからだ。神様は今から約2700年前にイザヤ、預言者イザヤを通して話されました。あなたたちは公正を守り正義を行え。ここであなたたちはとは誰でしょうか。当時のイスラエルの人々でしょうか。それともイスラエルの民を虐待する周囲の兄弟国の人々でしょうか。それとも当時の南ユダ王を含めた政治権力者たちでしょうか。あなたたちではっきり言うことができる人のは、正義を守らずに義を行わない人々です。正義を守らない人は約2700年前、南ユダの政治権力者たちや今日のフランスの黄色いベスト運動を触発した権力者だけに該当されるわけではありません。そして私たちの国の政治経済社会的権力者だけではありません。正義を守らない人とは、ある人よりも相対的優越的な力を持ってその人を苦しめる人です。ここで誰でも、ここには誰でも含まれることができます。不義を行う人々の正義を守り義を行いなさいと神様がおっしゃった理由は、神様の救いが近くに来て神様の公義が現れるからです。神様の救いの時と神様の公の義、公義が現れる時は、被害者たちに回復があり、不義がある人には審判があります。一節で言う正義はヘブライ語ミシュパトを、義はヘブライ語チェデクを翻訳したものです。学会ではチェデクを基礎定義、基礎正義、ミシュパトを強制正義と区分したりします。ミシュパトは改訳改訂ハングル聖書で綺麗とよく翻訳されています。チェデクとミシュパトの2つの単語は旧約聖書で動詞型と派生型名詞を含めて約500回余り使用されました。2つの単語を簡潔に区分することは簡単ではありません。用例によって分類し理解する必要がありますが、総じて2つを統合して定義して理解しても構いません。しかしここで考えてみるべき点があります。神様の正義はこの時代に私たちが唱える正義とは違う点があります。利己的で相対的で制限的ではありません。神様の正義は時代が変わっても場所が違っても変わることがありません。神様の正義は世の中でいう正義と区別するなら公の義、公義です。神様の正義は理念と価値基準に変化する可変的ではない絶対的で完全な正義です。なので私たちは神様の救いが近くに来て神様の審判の時が来ることを覚えて、いつ神様の前に立つかわからないという心で神様の正義を守り正しく生きなくてはなりません。 それならば神様の正義を守り行いなさいとおっしゃるときに、人々が何を守っていないからでしょうか。二節にあります。幸いなことよ、安息日を守ってこれを汚さず、どんな悪事にもその手を出さない、このように行う人、これを固く保つ人の子は。神様の正義を守るために行わなければならないことは、安息日を守り汚さないことで、手を禁じすべての悪を行わないことです。神様が定めてくださった規例を守り行う人は、神様の御言葉で生きる人です。神様が定めてくださった規例、ミシュパトには安息日を守ることが含まれています。安息日は今日では主の日です。この日は世俗的価値観と世の中の制度の生態リズムから離れ、神様の統治の中にいることを再確認し、主を神様として認めて礼拝する日です。このように主日を守る人は、自身が世の中と区別されなくてはならないことを持続的に認識しながら、世の中と区別された人生を生きていく上で、清いことを維持します。これがまさしく安息日を守り、自身を汚さないことです。そして世の中と区別された人生を生きているため、悪を行いません。世俗的な価値観が荒廃した世の中の制度に縛られなければ、利己的で貪欲的な行動と悪を行わなくなります。このような人が幸いであると神様はおっしゃいます。二節で繰り返されている言葉があります。このように行う人、これを固く保つ人の子です。そして二節のヘブライ語の聖書を見ると、幸いなことよが一番最初に出てきます。二節の御言葉をヘブライ語の聖書の順番通りに前の部分だけを翻訳すると、幸いなことよ、このように行う人、これを固く保つ人の子はです。神様の正義は神様が定められた規例、つまり御言葉を固く保って行う人は幸いであるという意味です。神様の正義は個人や特定集団の価値の基準で作られた正義ではなく、公義です。今正義を守っていますか？その正義は自分の価値基準で作られたものではないか、それともこの時代、この社会で叫んでいる利己的で相対的で制限的な正義ではないかを考えなければなりません。神様の正義は完全で絶対的であり、理念と時代を超越した公義です。それならばこれをどのように回復することができるでしょうか。真の正義を定義するために、公義の神様の御言葉が必要です。正義の概念には聖書が基礎となり、聖書が基準にならなければなりません。聖書から離れたものは神様の正義ではありません。神様が預言者イザヤを通しておっしゃられた当時のイスラエルの正義が守られませんでした。その時、利己的で相対的で制限的な正義で阻害され被害を受けていた代表的な2つの部類がいました。3節です。主に連なる外国人は行ってはならない、主はきっと私をその民から切り離されると、宦官も行ってはならない、ああ私は枯れ木だと。主に連なる外国人とは誰を示しているのでしょうか、指しているのでしょうか。外国人はイスラエルの領土で住んでいた外国人です。神様と外国人の連合は旧約時代 既得権を享受していたイスラエルの民にとって反感を持つような表現です。外国人という時に神様を知らない人、罪人、悪い人という偏見を持つ傾向があります。今日も人々もやはり難民または外国人、特に経済的に豊かではない国から来た外国人に対する偏見を持っています。罪を犯したり犯罪の可能性があったり危険な行動をこととしていた人でない以上、難民または外国人を排斥することは正しいことではありません。偏見に陥ってしまったユダヤ人たちが外国人を排斥したり拒んだりしましたが、旧約聖書に外国人と関連した聖書の説をちゃんと理解するならば、外国人に対する偏見を持つことはありません。イスラエルがエジプトでの奴隷生活を終えて出エジプトする時に、神様がエジプトでなされた10番目の災いである長子の死というものがあります。幼い羊の血を門の柱に塗った家は、死の天使がその家を越えていくように救いを与えてくださいました。その日を記念する杉越には、神様が外国人にも参加することができるように道を開けてくださいました。ただ割礼を受けた人、救いの証を受けた人に杉越に参加することを許してくださいました。聖書で外国人を警戒しなさいという理由は、ただ国籍が外国だからではなく、堕落した文化と価値観のによって支配されているという罪の性質のためです。このような外国人は神様を知らず偶像に仕え、道徳的倫理的罪を犯しているため、聖書で警戒しなさいと言っています。よって私たちはただ国籍が違うという理由で外国人を拒んだり排斥してはなりません。神様がイスラエルと私たちは違うところがない彼らを愛しておられます。神様が嫌っておられるものは罪と悪を犯す人々だけです。主に連なる外国人は、神様が全ての人々に公平に恵みを与えてくださっている属性を見せてくださる表現です。イスラエルの領土に属している外国人の中で、主を神様と認め信仰している外国人は自責の念に陥るなと話しておられます。神様は決して肌の色が違うと言って救いの集団から外国人を取り除かれる方ではありません。祖国を離れ他国で生きていくということは簡単なことではありません。祖国で戦争や政治的迫害によって祖国で暮らすことができない難民ならば、より一層難しいものです。国内の多文化家庭の人々もそう楽に生きていけない姿を見ても、外国人の生活は大変です。二つ目の部類は、身体的に問題がある人として神様は自ら萎縮しなくてもよいという意味で、宦官も言ってはならない、ああ私は枯れ木だとおっしゃっています。ここで言う宦官は、一時的には当時の官僚や内司府の官員を指しますが、子供を産めない人もここに含まれます。昔も今も子供を授かりたいと思っても子供を持つことができないことはどんなに大きな苦痛でしょう。最近不妊と妊娠の難しい夫婦がたくさんいます。妊娠が難しく、とても失意に陥っていないことを願いたいと思います。神様が自責の念に陥って生きてはならないとおっしゃっています。外国人や宦官は当時の社会で背を 向けられていた、阻害されていた人々の総称です。彼らに希望のメッセージを神様が続けてくださいました。まず宦官たちに対する神様の御言葉です。4節5節です。まことに主はこう仰せられる。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには、私の家、私の城壁のうちで息子娘たちにも勝る分け前と名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。宦官は身体的な問題で子供を授かることができない人たちですが、宦官はイスラエルの民として阻害されていた階層に属しています。血統的な問題を持っているのではなく、身体的な問題を持った人たちであるということができます。この時代の宦官は誰でしょうか。子供を授かることができない人々だけではありません。身体的、精神的問題で人々から阻害されたり蔑視される人々ならば、宦官と変わるところがありません。この時代の宦官は、見かけは普通に見えても人格的な人として扱われない人たちのことです。不治の病を患っている人、病気が悪化することを防いだり、生命を維持することができても、治療費が十分になくて放置されている状態で生きていく人たちです。見かけは健康に見えても、精神は医学的、心理的方法で治療が不可能な人たちです。過去に家族と幸せに暮らしていたとしても、今はどんな何らかの問題によって一人でいることに変わりのない人たちです。身体的、精神的な問題で共同体で阻害されている人たちは、絶望に陥らないでください。回復の道があります。神様が回復させてくださいます。身体機能的に子供を授かることができない宦官たちに、神様は息子や娘よりも勝る分け前と名を与えてくださるとおっしゃってくださいました。子供を授かることのできない宦官にとって、子供よりも勝るものを与えてくださるということは、どれほど大きな慰めとなる言葉でしょうか。当時社会で背を向けられていた阻害の階層の人たちの2つの分類のうち、外国人に対する神様の希望のメッセージです。6節7節です。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった外国人が皆、安息日を守ってこれを汚さず、私の契約を固く保つなら、私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるからだ。外国人はイスラエルの民と同じ空間で生きていましたが、神様から選ばれたイスラエルの民たちから分離されるという不快感を持って生きていく人々です。今日の外国人は誰でしょうか。地理的、空間的に同じ場所で生きていても、社会的には阻害を受けながら生活している阻害階層の人々です。居住の形態が違ったり、着ている服が違ったり、所有者の等級が違ったり、その他にも持っているものが多くなくて阻害されている人たち、カバンの紐が短かったり、職業群が違ったり、社会的地位が違うため阻害されている人たち、性別が違ったり、背や外見など身体的な要素が問題になり阻害されている人たち、多文化家庭であるため阻害されている人たち、離婚や別居、死別、未婚の母などの理由で一人親家庭であるため阻害されている人たち、この時代の外国人たちです。この方たちが社会で疎外感を感じながら苦しく生きていますが、神様はこの方たちと共にいることを願われ、 祈りの時間を通して交わることを願っておられます。社会で隔離され追い出されることを心配しながら生きていますが、神様は聖山聖なる場所にこの方たちを招いて、万民が祈る神様の家でこの方たちが礼拝を捧げるようにすることで喜ばせてくださいます。これだけではありません。8節です。イスラエルの散らされた者たちを集める神である主のお告げ、私はすでに集められた者たちにさらに集めて加えよう。イスラエルの散らされた者たちは誰でしょうか。宦官や外国人です。私たちの社会と共同体で追い出された人たちは誰でしょうか。社会的な地位問題と身体機能的問題で不利益を受けたり背を向けられて基本権を守られていない人たちのことです。人々がなぜ疎外感を感じるのでしょうか。疎外感を感じるということは、体は韓国社会、教会、家庭にあっても構成員と共感をすることができなくて、その社会と共同体から追い出された者たちだと考えるからです。どんな理由で疎外感を感じているのでしょうか。神様に属することを願います。神様がこの時代の宦官たちと外国人たちを呼んでおられます。神様のお呼びに応答して神様に属することを祈願いたします。神様に属するためにお呼びに応答することも必要ですが、善行、良い行いをするべき重要な実践事項が2つあります。興味深い点はこの2つが不義な者たちにも神様が与えてくださった御言葉です。宦官と外国人たちに4節と6節でそれぞれおっしゃっています。1つ目は安息日、主の日を守ることです。2つ目は神様の契約を固く保つことです。この2つは別々のことではありません。主の日を守り汚さない人は神様の命令、神様の御言葉を固く保つ人たちです。神様が定めてくださった日を聖なる神様の御言葉に従順に従って守るなら、主の日を汚さないことです。私たちが主の日を守ると、主の日を定められた神様が私たちを守ってくださいます。主の日を守ることは礼拝を通して罪に染まった自我を殺して、利己的で貪欲的な自我を殺す自我否認をなすことです。そのためには主の日を他の日と区別して生きていかなければなりません。1時間礼拝時間に参加することは主の日を守ることではありません。奉仕をしながら生徒、信徒たちと交わり、世俗的な価値観から自身を守り、神様の力を受けて悪を行わず自身を汚さないことが主の日を守ることです。そして主の日の拡張が成し遂げられるべきです。礼拝の生活化、生活の礼拝化を成し遂げてクリスチャンの使命と責任を遂げることが、つまり神様の契約、永遠の生命の御言葉を固く保つ人になることです。今日は主の聖誕をたたえて、また来られることを待望する降臨節第4週目の主の日です。2000年前、真の正義を探し出すことが難しいこの世の中で、不義によって人間の基本権さえ享受できずに苦しんでいる弱者と疎外階層の人たちを救い出すために、イエス様がこの地に来られました。今日まで霊として変わることなく弱者と疎外階層の人たちを救うことを願っておられます。主は彼らに神様の救いの道を開けてくださり、神様の公義が何なのかを表してくださいました。私たちは神様に礼拝を捧げながら、区別された人生を主の日として守り、 永遠の生命の御言葉である主を固く保ちましょう。日ごとに息子と娘よりも勝る分け前と、永遠の名となる救い主イエス・キリストによって喜びを味わい、万民が祈る家である教会で神様に祈ることで、神様と交わる恵みを味わうことを願います。お祈りいたします。天の父なる神様、正義が守られていない世の中で、人の基本権でさえも守られずに阻害されている弱者と疎外階層の人たちにイエス様を送ってくださったことにより、神様の救いと公義をなしてくださり感謝します。時代と場所、求める理念によって変わっていくこの世の利己的で相対的で制限的な正義により、悔しく被害を受けている人たちに完全で絶対的な正義、神様の公義を表してくださり感謝します。フランスと韓国、そして全ての地にある国々で弱者を力で押し付ける不義が消えるようにしてくださり、不義により悔しいことにあって正義を叫ぶときに不義な行動をすることのないようにしてください。不義な人たちだけでなく、不義な人たちによって阻害された宦官と主に連なる外国人たちにも同じように神様の御言葉を与えてくださったことを心に留め、その御言葉を忘れることのないようにしてください。主の日を守り汚すことのないようにしてくださり、神様の御言葉を固く保ってこの地で神様の正義、真の公義が回復されるための尊い主の道具になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。